3から5面。4、区政のここを問う。代表質問。日本維新の会新宿区議団、古畑正則、不適切保育、いじめ、性被害について。質問。本区小学校の令和6年度いじめ認知件数は、児童1000人あたり約20件、全国平均との開きは約80件、いじめゼロに安心していることが最大のリスクとなる。丸1、いじめ認知件数0件の小学校名は。丸2、第三者を含めた検証は。丸3、直近5年間の子どもや保護者からの性的被害の相談件数は。丸4、事実認定件数、処分件数は。丸5、再発防止の具体策は。答弁。丸1、戸塚第二小学校、落合第四小学校、西富山小学校。丸2、保護者や児童、地域に検証を仰ぎ、認知漏れがないか確認。全国平均差の第三者による検証は行わない。丸3、学童クラブ1件、保育施設3件、区立学校25件。丸4、学童クラブ、保育施設0件、区立学校4件。丸5、人権研修や服務事故防止研修等を実施。現役世代に優しい新宿減税の会、渡辺康。養育費不払い問題について。質問。令和7年12月末で児童扶養手当認定者1596人のうち、養育費を受け取っているのはわずか1割程度の218人という深刻な現状が判明。養育費確保のために家庭裁判所の調停、審判、強制執行等の法制度につなぐための伴走型法的支援が必要。中央区のように強制執行申し立てに関する弁護士費用を助成すべきである。区長の見解を伺う。答弁。令和8年4月の民法改正では、裁判手続きの利便性が向上し、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいて、地方裁判所に対する1回の申し立てで一連の手続きを申請することができるようになる。このため、強制執行申し立てに関する弁護士費用の助成は考えていないが、今後も丁寧な支援を行っていく。自民賛成クラブ、池田大輔。今後の財政運営について。質問。ふるさと納税等の不合理な税制改正により、区の貴重な財源が一方的に奪われているが。答弁。不合理な税制改正により、地方税を地方自治体間の財源調整に用いることは、地方税の原則を歪めるとともに、地方分権の流れに大きく逆行するもの。今後もあらゆる機会を通じて、地方税財源の充実や不合理な税制の是正を国に強く求めていく。質問。丸一、民泊運営の質の向上が課題。適正な運営に向け、これまでの経過と今後の取り組みは。丸二、区は仮称、朝の子どもの居場所づくり事業を試行実施し、子どもたちの見守りを行う。事業内容は。答弁。丸一、新宿区ルールの周知徹底や苦情があった施設の現地調査、事業者へ改善指導を行ってきた。令和7年度は悪質な事業者に業務停止や廃止命令を発令。8年度は職員を増員し、一層の監視指導の充実を図る。丸二、施行実施校4校を選定。朝7時半から登校時間まで見守りを行い、読書や宿題などの過ごし方を予定。質問。丸一、指導業務を委託していない部活動や平日に委託していなかった部活動を今後さらに民間事業者へ委託していくのか。丸二、今後の学校部活動支援について教育委員会の方針は。答弁。丸一、今後も可能な限り実情に応じた部活動指導員の配置を行う。丸二、子どもたちが将来にわたり安心して部活動に取り組める環境を維持するとともに、教員の働き方改革推進のため、 引き続き部活動の環境整備に努める。新宿区議会公明党、井桁平一。自転車に対する青切符制度導入に向けた区民への周知啓発を。質問。2026年4月に施行を控えた改正道路交通法により、自転車への青切符制度が導入される。1、単なるルール遵守の呼びかけではなく、具体的な反則金額を提示し、経済的なリスクを直感的に理解させる広報を行うべき。2、16歳以上が青切符制度の対象となるため、関係機関とも連携し、区が交通安全知識の普及や啓発のための行事や教室等を開催すべき。区の所見は。答弁。1、多くの区民へ青切符制度の周知徹底を図るため、違反行為や反則金額についてイラストを使って分かりやすく説明したリーフレットを新たに作成し、イベント等で配布。引き続き交通安全のさまざまな普及啓発に関わるイベントで配布し、周知を強化していく。2、各地区の町会連合会や青少年育成委員会、区内の高等学校や専門学校、大学に加え、区が主催する二十歳の集いなど、さまざまなイベントにおいてもリーフレットの配布を行う。交通法規に不慣れな外国人留学生や外国人居住者に対しては、区や警察が主催する交通安全のイベントへの参加を呼びかけ、周知を図る。さらに、交通安全教室の実施を通じて、交通法規の知識の普及啓発に取り組んでいく。質問。広島県尾道市では、地域の医師会と基幹病院が連携し、リスク因子を持つ方を早期に専門医へつなぐ尾道方式を導入し、生存率を全国平均の2倍に向上させている。また、横浜市でも同様の膵臓がん早期診断プロジェクトを推進。区でもこうした先進事例を調査し、対策を急ぐべき。合わせて、かかりつけ医が異常を疑った際、速やかに超音波や MRI 検査が実施できるよう、地域医療機関との早期診断ネットワークを整備すべき。区の所見は。答弁。膵臓がんの5年生存率は低く、早期発見が難しいがんである。現在、尾道市の医師会や横浜市で実施している膵臓がん早期診断プロジェクトのような仕組みを構築する予定はないが、新宿区医師会と情報共有するとともに、区の動向や他自治体の状況を把握していく。日本共産党新宿区議会議員団、川村則明。補聴器購入費助成の拡充と開始時期について。質問。1、今回の制度拡充、対象65歳に引き下げ、領事支給助成増額は2025年度から実現可能だったのでは。非課税者に対する都の補助上限額は144,900円、少なくとも区も同額まで引き上げるべき。2、この1年で申請した方には、新制度に合わせて訴求する救済措置を取るべき。3、健康審査で聴力検査を実施すべき。答弁。1、令和7年度の事業実績や医師会の専門家の意見を踏まえ、令和8年度から実施、さらなる引き上げは考えていない。2、片耳分支給の経過措置を設ける。購入費助成について新たな助成上限額との差額を助成、訴求する救済措置を取る考えはない。3、検査項目に追加することは考えていないが、65歳以上の健康審査票に区独自の質問を追加し、確認している。質問。学級編成基準の機械的適用で、全員休園になるまで手をこまねくのか、存続を方針化するのか、区のご所見は。答弁。子どもの健やかな育ちのため、引き続き規模も含めて検討を進めていく。質問。学校や学童クラブ、児童館等において、教室の配置、更衣室やトイレ周辺等、物理的に死角となる場所の再点検を実施すべき。 窓ガラスの掲示物を撤去し、見通しの確保や職員の巡回ルートの見直し等、具体的な改善策を講じるべき。また、保育施設には2月4日付で文書を発出し、関係法令やガイドライン等の遵守を求めたが、学童クラブ等にはどのように徹底したか。答弁、令和7年4月に子ども家庭庁が策定した指針には、環境整備で目が届きにくい環境を減らしていくこと、複数の従事者で児童に対応することが重要と示されている。この指針を踏まえて対応を行っていたが、今回の事案を受け、2月5日付で保育と同様の通知を学童クラブ事業者宛発出した。新宿未来の会、金久保奈々子。障害児福祉18歳の壁、所得制限、町の構造変化とゴミ対策。質問、1、障害児福祉18歳の壁対策で切れ目のない支援を、必要な給付制度の改善を国に要請を、区の見解は。2、町の安全を守る区の危機管理の判断基準は。3、登記目的の不動産取得で進む町の構造変化への区民の不安対策は。4、高田馬場駅前にスマートゴミ箱設置など地域の特性に即したゴミ対策を。答弁、1、支援が行き届くよう取り組みを進める。国に意見を述べる立場にないが、障害当事者に応じた取り組みを進める。2、区民の平穏な生活を脅かし、情報発信が被害の防止に資するか等で判断。3、地域の自主防犯活動を支援する取り組みを推進、防犯力の向上に努める。4、区や商店会等との役割分担が不可欠。新たな仕組みづくりは地域団体と丁寧に協議。立憲民主党無所属クラブ、志田雄一郎。家庭ごみ有料化の議論と実効性のあるごみ減量対策の強化を。質問、1、区長は家庭ごみの有料化を実施する場合は23区一斉に行わなければ区民への説得はできないと言っているが、区長の考えは。2、悪質な不適正排出と不法投棄、ポイ捨てが問題、一部のルールを守らない身勝手な行動については現状の取り組みよりさらに一層厳しい対応が求められると思うが、いかがか。答弁、1、家庭ごみの有料化については課題が多く、現時点では直ちに実施できる状況ではないと考える。2、新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例の規定の変更を契機として、ゴミのポイ捨てや不適正排出、不法投棄について厳しい表現を含めた一層の注意喚起、指導の強化を行っていく。一般質問。令和沢井恵。憲法25条、生きる権利を保障する介護社会の実現について。質問。介護職員の処遇改善として国は賃上げを行う方針だが、介護現場からは賃金格差は埋まらない、加算ではなく基本報酬の底上げが必要との強い要望がある。区では介護報酬が少なすぎることにどう対策するのか。答弁。令和8年度には臨時報酬改定及び賃上げ補助金の加算条件となるシステムの導入を支援する事業を実施予定。事業者が安定的に事業運営ができる報酬とするよう国に要望する。維新、小山田静香。ペット防災同伴避難について。質問。他自治体では専門学校と災害協定を締結し、発災時に実習施設を活用して同伴避難を受け入れ可能とし、物資提供等を含めた体制を構築している。民間機関との協定締結により同行避難だけでなく同伴避難へも一歩前進すると考えるが、区の見解は。答弁。民間機関との災害協定の締結は区内に動物関係の専門学校がないため、 現在は考えていないが、他自治体の事例を注視していく。現役田中幸恵、新宿区のハクビシン問題。質問、自宅にハクビシンが飛び込んできた経験から、その獰猛さを痛感しました。家屋への侵入による生活被害だけでなく、衛生面、健康面でもリスクがあるとされており、問題だと感じています。区内の被害相談等の件数はどのくらいありますか？答弁、令和6年度、目撃情報が20件、住み疲れなどの被害相談が66件寄せられました。毎年、おおむね目撃情報は20件程度、被害相談の件数は50件から100件程度となっています。自産区、青木ひとみ、男女共同参画の取り組みについて、質問、1、東京都女性活躍推進条例や男女共同参画の考え方の学校教育への反映は、2、生理痛体験研修を実施した企業をワークライフバランス推進企業として区が表彰、影響や配慮は、答弁、1、学習指導要領に基づき、自分らしさを大切に他者や多様な価値観を尊重して、男女が対等な立場で活躍できる人材の育成を目指している。2、生理痛体験研修を行った点を評価したのではない。周知においては誤解されないよう適切に発信する。公明、木本博之、ネズミ対策について質問。1、対策を実行するには費用負担や手間が発生する。どのような支援や助言を行うのか。2、町会自治会や商店会が取り組む対策への支援を行うことも効果が期待できる。区の所見は、答弁、1、事業者に蓋付きごみ容器の貸し出し、令和8年度から個人宅の庭等に巣穴がある場合、専門業者による巣穴埋めを行う。被害にお困りの方に助言を行い、丁寧に対応していく。2、必要に応じて専門業者による現地調査を行い、改善策を提案する。協賛、藤原武樹、区の住宅施策について、質問、1、借り上げ型特定住宅は契約満了後廃止するとのことだが、オーナーと契約交渉をやり直し、維持すべき。2、維持できない場合、どう支援するのか。3、区所有の特定住宅を維持しないなら、区営住宅に転換し、維持すべき。答弁、1、入居者は期間限定の住宅と理解の上入居している。維持は考えていない。2、転居先確保状況の把握、個別相談実施、他の公的住宅等を案内。3、現時点では転換予定はないが、区立住宅全体の再編を検討していく。新宿会、野津健、AI 時代の教育のあり方について、質問、AI 時代の教育とは知識やオペレーションのための教育ではなく、まさに文化や価値観に向けての教育であり、世界線への認識や施策が最も求められる。来るべき AI 時代の教育のあり方について、区はどのような見解か。答弁、今後も AI 等の加速度的な進化に対応するため、社会の状況や国との動向を注視するとともに、AI 時代の教育に適した授業改善や教育環境の充実に努めていく。民務区、山口香織、障害者雇用の質向上と就労支援。質問、2025年10月から開始された就労選択支援を障害のある本人のエンパワーメントにつながる支援として実施していくために、区はどのような姿勢で取り組んでいるのか、現状と課題は。答弁、本事業は就労面における本人の強みや特性、希望の方向に進む上での課題を一緒に整理し、次の一歩を本人が選択できる仕組み、今後も制度の趣旨にのっとり、本人にとってより適切な進路を選択できることが可能となるよう取り組みを進める。自産区、渡辺道隆、国民健康保険料全納制について、質問、1、 区は入国初年度の方の国民健康保険料全納制を検討している。導入による初年度納付状況の改善見込みは、丸に出入国在留管理庁との連携が開始した際は区も念入りに周知すべき。答弁丸一、納付忘れを防ぐことができ前年度分収入率の大きな改善が図れると考える。丸に、出入国在留管理庁が自治体の収納情報を在留審査時に活用するとされており、制度の周知が重要。窓口や案内冊子、区ホームページ、通知の郵送時など周知を徹底する。公明豊島篤氏、スポーツや文化による地域活性化について。質問丸一、地域スポーツ文化協議会の取り組みをより多くの区民に広め参加を促していくべき。丸二、感染・鑑賞の視点でのスポーツや文化に関する所見は。答弁丸一、特集記事を財団広報誌に掲載する。教育委員会と連携し周知活動を強化していく。丸二、感動や心の豊かさを享受し活動するきっかけや人との交流につながり地域の活性化に資すると認識、生涯にわたる生きがいづくりや地域の活性化に取り組む。協賛近藤夏子、市街地再開発事業のプラン。質問、1ヘクタールの都市計画公園富久を配置する代替で富久桜公園や 0.01 ヘクタールの大町すみれ公園等8つの公園を都市計画公園にし、ごまかしても区内の公園面積は増えない。さらに再開発のデベロッパーに便宜を図る構図となる。なぜ変更するのか。答弁、都市計画公園富久は多くの住宅が立ち並び公園整備が事実上困難な状況。また再開発が検討される以前の平成26年度のまちづくり協議会での検討結果を受けて変更を行うもの。新宿会榎木秀隆、老朽化施設の改修長寿命化。質問、施設を長寿命化の対象とするのか否かの判断基準が明確で、どう地域社会に影響を与えるのかの説明が区民にとって最も重要。最終的に区民全体のメリットがどのように確保されるかを示し、区民の理解を得ていくことが大事。区の見解は、答弁、公共施設等総合管理計画に基づき、将来の方向性を見据え、総合的に検討し、建て替えや機能転換、複合化、多機能化、民設民営への切り替え等、施設廃止を含めた対応を行っている。地産区、大門幸恵、現地型ふるさと納税について、質問、その場で寄付でき、寄付額の一定割合を商品券等で受け取り、現地で利用できる現地型ふるさと納税を施行しては、来外者や在勤者にも地域の受益に応じた負担を広く促すことが重要ではないか。答弁、現地型ふるさと納税は寄付機会の拡充につながり、地域での消費に一定の効果がある。地域の受益に応じた負担をしていただく手段でもあるが、課題もあるため、引き続き他自治体の取り組みは好事例を研究する。新宿会、鈴木博美、電気火災防止のための取り組みについて。質問、近年家庭内における電気火災が全国的に増加している。丸一、区における電気火災の傾向は。丸二、区独自の支援策としてトラッキング防止器具等の購入補助や設置支援制度を創設拡充する考えは。今後の取り組みは。答弁、丸一、令和7年中の区内火災のうち電気火災は 47.2% で出火原因最多。丸二、トラッキング防止器具は安価等のため支援策は考えていないが、防災講話等で啓発用品として配布を検討。地産区、高坂正史、帰宅困難者対策について。質問、 避難所運営に携わる地域の方々の負担軽減の取り組みが必要。丸一、避難所にやってくる帰宅困難者を減らす工夫は。丸二、外国語での帰宅困難者への対応策は。答弁、丸一、避難所の入り口に帰宅困 DX の二次元コードを掲示し、帰宅困難者が登録用の LINE アカウントにアクセスできるようにすることで一時滞在施設に誘導する。丸に、各避難所に用意している一時滞在施設を案内する縦看板や配布チラシは今後複数言語に対応していく。新宿会伊藤洋平。東京都女性活躍推進条例の影響。質問、丸一、東京都女性活躍推進条例の成立を受け、区の男女共同参画推進計画にどのような影響があると認識しているか。丸2、生理痛体験研修を区職員に実施する考えはあるか。答弁、丸1、新宿区第4次男女共同参画推進計画に女性活躍推進法に基づく市区町村推進計画を包含している。時期計画においても国や都の動向を踏まえて策定する予定。丸2、生理痛体験研修を区職員に実施する考えはない。新宿会田内久志。避難者生活支援等に関する都予算案の区市町村支援への対応。質問、区は避難環境の質を都基準に沿った向上が必要。そのためにも都の補助制度を最大限活用する姿勢が求められる。区の指定避難所におけるスフィア基準の到達度と課題認識は。答弁、居室 3.3 平方メートルあたり2人としており、基準とは乖離。温かい食事はアルファ化米等を備蓄。都栄養士会と災害協定を締結。トイレ数は50人に1基の基準を満たしている。被災地の事例等を参考に質の向上に努める。